こんにちは、遠藤和樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで、
はい、
今日も行きたいと思いますが、
はい、
今日はいいですか。
はい、今日はゲストですよ。ゲスト、
そうなんですよ、ゲストの方を呼びしてやっていきたいなと思います。早速ご紹介させてください。本日のゲストは株式会社平安閣冠婚葬祭の結婚式場ガーデンバーベナ副支配人の柴田康弘さんにお越しいただいております。柴田さん、よろしくお願いいたします。
はい、柴田です、よろしくお願いします。
はい、柴田さん、よろしくお願いいたします。あの、名古屋の一宮っていうところにね、このバーベナっていうのがあるんですけどね。はい、
出ましたよ、平安閣さん。
はい、
この番組のジャックをしてるんじゃないかというぐらいご活躍の会社さんという印象が最近あるんですけれども、
はい、いろいろね、出ていただいてますからね。
は
い、
出てきたということはまた何かあったということですね。さあさあ、そんなですけども、青木先生、はい、まずちょっと簡単に背景をご紹介いただけますか。
はい、今回はあのね、いつもは総裁の方とかね、いろいろさせていただいてるんですけど、
そうですね、
結婚式場というようなことで、実は7年ぐらい前にですね、この1回ちょっと大人数で25人ぐらいいたと思うんですけどね、やらせていただいたことあるんですよ。
集団研修
をね、で、それで、まあ、ちょっと多いんでね、もう一回きちゃっとやらせていただきたいなというようなことはずっと思ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、この8年、7年の歳月を超えて、今回、
改めて、
そう、総裁の方もね、こう頑張ってるんで、結婚式場ということでスポットが当たって、始めさせていただいたと。
ということですね。
だから柴田さんの顔見たら、あーとかいう感じですよ。
懐かしい感じ
ですか。
何人かいましたよ、あーみたいな。
はい、
そういう。そんなことではありますけど、柴田さんの簡単にお仕事どんな感じかご紹介とかいただいてもよろしいですか。
はい。
はい。まあ、入社して22年になるんですが、もともとそのアドバイザーっていう、まあ、営業をずっとやっていて、
あ、そうなんですね。
はい。今、副支配人を、させていただいてて、そんな中で、お客様、新規接客に関しては、今は、その店舗のプランナーが新規接客をする中で、
うんうん、
一緒にこうサポートしたりとか、うん、接客も入りながら、行ってるっていうような状況になっております。
じゃあ、お立場的にはもう別に、今更営業勉強しなくても、まあ、できますよ。という感じですよね、うん、きっと、うん、
いいちょうどご縁の あるタイミングだなって感じたんですけど、
はいはい、
この店舗の一番こう接客もしてるし制約も高かったプランナーがちょうど退職をしたタイミングで、私自身しばらくの間接客にも入ることが増えますし、
現場に戻って、
はい、ちょうどプランナーも接客数が増える中で、ちょうどこの研修が本当にこう運よくあったものですから、
ま
あ、それもあってちょうど見つめ直すタイミングだなとか、スキルアップしなきゃなっていうところでした。
青木先生、今日はどこから行きましょうか。私ですね、一つもすでにネタを掴んでおりまして、うん、8年前に集団研修がね、あったというふうに伺ってますけれども、もともと営業ができた柴田さんは、
うん、
青木先生の研修のおかげで成績ガタ落ち、うん
そんなネタ仕入れてんの。
だいぶ恨みつらみの中、今回研修をね、行って。
いや、初めて聞いた俺。
聞いておるんでね。
そうなんや。
個人的にはそこ掘りたくなりますけれども、青木先生は大事なポイントもありますんで、まず、どこから行きましょうか。
まあまあ、その辺ちょっと掘っていただいたらいいんじゃないですか。はい。聞いてみてください。
柴田さん、どうでしょうか。
はい。そうですね。ずっとその、青木先生にはお伝えできてなかったんですけども、ちょうど先ほど遠藤さんと話してる中で、ポロッと出てしまったんですが、そうですね。でもだいぶ違いますよね。7、8年前の時は、集団研修はもう20人以上いて、その時はもう本当に私たちも営業部隊みたいな感じで、本当に新規接客をするだけのメンバーみたいな中で入ってて、みんながやっぱり10年以上の結構ベテランだったこともあって、私もこう自分のやり方みたいなのが結構確立して、それが正解と信じてやっ ていた中だったので、まあ、大勢のこともあってか、なかなかこう、ゼロから帰ることができなくてですね。
できないですよね。
はい。
もともとね、もうフォームバリバリ片付いてるものを全部壊せって言われて、もうそうそうできるものじゃないなと思う中で、
はい。
部分的に変えたらぶっ壊れたってことですか？
そうですね。ちょうど始まる直前らへんは、まあ、運もあると思うんですけど、その当時は、その営業の中で1位とか順位が出てたんですけど、
うん。
しか私本当に1位とか取れた時だったんですよ。で、先生の研修が始まったら、
はいはいはい、
急になんかこう、ガタンと落ち
て、ガタガタガタガタと。もっと音を出して崩れるかのような。
はい、ちょっと、はい、少しうまくいかなかった時期がありましたが、
あ、じゃあ、あの人の言ってることは嘘やと。もう、一回、我流に戻そうと。
そうそうそう。そんな遠藤君嬉しそうに。
いや、こんないいネタなかなか取れないですからね。まあでも、そうやって、一応、とは言っても、やっぱり営業はできてらっしゃるので、自分のやり方に戻ってやって7年、8年経って、今回、受けたと、はい、研修を受けたということですよね。
はい。
青木先生、どうだったんですか？見られてスタートの時は
見られてだからやっぱり説明型ですよね、どうしてもね、うん、でね、これは柴田さんだけじゃなくて、やっぱり皆さん建物がね、やっぱりこういいんですよ。
はいはいはい、
うん、だから今結婚式場いろんなものが出てきてますけど、やっぱりこうしっかりと作られたいいものなんで、
うんうん
うん、多少ね年数があってもそれは最新ではないですからね。うん、もうずっとこう活躍してる結婚式場ですから。だから物がいいんで、やっぱりつい説明したくなるんですよ。
ああ。
建物の。
とかあるしね。
そうなんですよ。これはどっから取ってきたもんだとかさ。
なるほど。
言いたくなるんですよ。だから、はい、最初1ヶ月トークスクリプト作るじゃないですか。
はいはい。
で、ヒアリングして私と西野で作るのよね。で、作ったからこういう風にって披露して、もう、ね、見せると、なんか、違う形で帰ってくんだよ。元へ戻っとる。
あ、そうなんですね。
あれ、これいるのって言って、いや、もうここは説明させていただきたいんですと。
伝えたい気持ちね。
そうなんです。
それでまたちょっと減らすんよ。うん、
じゃあ、青木先生もなかなか戦いだったんですね。
戦いというか、まあ、しょうがないよな、みたいなところよね。うん、
そんなこんなから始まり。
うん。
どうなんですか、どこを聞くと青木先生、
うん、やっぱりそういう中での最終的成果ですよね、
最後ね、まず、う
ん、だからまずそんだけその、まあ、その当時7年前は成果が上がって、それで、まあ、ちょっと教わってまたガタガタっときて、ほんで自分なりのもの、はい、まあ、そうは言ってもいい、ね、効果のあるところもあるんでコーディネートして、まあ7年経った現在っていうようなことですよね、営業方法っていうの。その辺は柴田さんどうなんですか、その始まる前はどんな感じだったんですか。
そうですね、その数字だけ制約率みたいなのをお伝えすると、研修を受けさせて、まあ、研修が4月本当後半ぐらいから本格的にこう始めたんですけども、うんうん、それまでの制約率は、まあ、全体でも個人でも大体5割からよく言って6割ぐらい。
いや、5割、6割でもいいよね、ほんでもね。
あ、ありがとうございます。
契約率5割、6割ですか。まあ、業界、業種にもよるんでしょうけど、そんないいんですね。
いやー、ね、来た2人のうち1人は決めて帰ってもらえるわけ
やから、ね、羨ましい営業ですね。
うん、その、入り方も、以前はやっぱりその、結構、無理した営業というか、なんて言うんでしょう。喜んでいただきたい気持ちは強いんですけども、うん、ただやっぱりその、最終的になんとかご制約みたいな気持ちもやっぱり
返さないとか、
そうですね、ちょっとも戻ってきてから粘って粘ってみたいなところも正直ある接客もあります。
もう裏話聞きたくの我慢してますけど、そうなんですね。
うん、なんで苦しんだ上での5割6割っていう、
苦しんだ上での結果、正直でありがとうございます、
だったんですけども
、ね、私もね、過去に説明型の時ね、6時間ぐらい返さんかったことあるんですよね。
それ今って多分訴えられますよね。
これで納品して、これで久々に道でね会ったんですよ、その人と、
はいはいはい、
うん、ほなパッと青ざめてね、壁にへばりつくんですよ。
自分が
違う、相手が、
向こうが
向こうで
脅迫ね。
いや俺何もしてないしみたいなへばりついて、どうこれは困ったなというね。うん、でもまあ困ったなというか、当時は意味がわからんかった
ですね。先生、あの例えが悪いです。
例えばごめん、全くそういうことじゃないけども、
そういうことじゃないけども
の、ということですね。
そんな話普通出てこないですからね、はい、お気にせずです柴田さん。
すいません。
すごい興味深いお話になりますけど。
え、で実際 5,6 割でなんとか無理してとか、ね、そうですね、あって
たところが、はい、全体で言うと今 5,6,7 ですかねが一番影響を受けてて、ちょっと7月だけ少し下がったんですけど、5月が 70% 以上、6月は 100%、 8月も今全体で 100% ですし、個人的にもこの3ヶ月5,6,7で 91.6% という、
91.6%
かなり、あの、しかも楽に接客させてい
ただけるようなことはなくて。
そうですね。あの、お客様に喜んでもらった延長でいただいてる感じで、はい。
ありえないよね。
そういう世界なんですか。
言葉をなくすというかね。
なくね、そんな感じですか。
そうそうそう。まあもちろん向こうは選択肢に来られてるわけですけどね。
まあもちろん。
やっぱりいろんな、まあ特に結婚式場って競合多いからね。で最新式のところもあるしね。
だとね、
ガーデンの綺麗なとこもあるしね。
確かに。やり方もね、多様ですしね。
そうそう。で、年代が若い人たちでしょ。
うん。
うん、いやー、恐ろしいね、うん。
これはね、一概に簡単に答えられないと思いますが、どう変わっていったんですか？ちょっと、ポイントとなるビフォーアフターのなんかありますか？
いろいろあるんでしょうけど、なんか今、さっきのお話伺ってて、あっと思ったのが、確かにその、私たちその、建物とか設備はすごく自信があってですね、やっぱりそこをこう、たくさん伝えなきゃっていう思いがあったんですけど、うんうん、なんか昔はそれで確かに良かったんですけど、今はもっと素晴らしい設備のところもたくさんある中で来ていただけてるので、はい、なんかやっぱりその説明ばっかりではいけなかったなっていうところ、今はそのお客様がなぜ来てくださったかのとか、結婚式をするしたいお気持ちになった動機だったりとか、まあ、そういった思いの部分をよりこうたくさん伺うように変化したことで、なんかそのお客様が実は建物をそんな求めてない方もやっぱりいらっしゃるので、あの、親御様に感謝を伝えたくてとか、まあ、そういった思いを聞いてそこにフォーカスを当ててプレゼンもできるように変わってきたので、なんかそのあたりが結構個人的には大きな変化かなっていうふうに感じてます。
あの、個人的には失敗話をたくさん聞きたいなとは思ってたんですけど、4月から研修始まって、はい、5、6、7含めて、もうほぼ9割超えた、96% とかですよね。ってことは。
はい、91.6% でしたね。はい。
研修中にこう、ドーンって下がってとか、挫折というよりも、かなり研修スタートしてから、こう、順調に伸びてった感じなんですか？
そうですね。まあ、個人的には、はい、受けさせていただいて最初からすごく良くて、はい、なんかそうですね、落ち込むとかはあんまり今のところなく来てますけど。
何がそんな違ったんですか？前回8年前に恨みつらみな青木先生だったにもかかわらず、いざ始まってあれ意外とこう上り調子でっていうのって初めから何か掴んだわけですよね。
そうですね。まあ、今回は本当にゼロから素直にちょっとやり直そうっていうスタートでもあったので、あのメンバーも5人だけだったので、
はいはい、
もうそれはもう、
企業研修は。
はい。青木先生の教えにこう、吸収しないと染まらないというのもあって、あの、よりこう、入りがまず違ったのかなって思うんですが、やっぱりやってみると、あの、やっぱ素晴らしくてですね。
うん、あ、そうですか。
はい。今回はなんかすんなりこう、まあ、多分自分、らしさも残しつつ、あの、やっぱり学ばせていただいたところも、こう、前に入れつつ、 ってきてるのかなっていう感じはしますけど、
あのお話に噂によるとあのロープレコンテストの最後は優勝して終わったっていう話、もうなんかいい話しかないんですけど、青木先生ちょっとこれは指導者としてあのご覧になられてどうだったんですか。
指導者として立派やね、はい、俺もね。
なんですか、もうなんか相思相愛褒め合いみたいになってますけど。
まあやっぱりそのトークスクリプトっていうところがね、
はい、
うん、あのできてスタートっていうことね、ここ完成させたっていうの大きいよね、
はい、
やっぱこれ肝ですよね結構ね、
はい、
うん、だから前はあのそれを作りながらやっていったみたいなとこありましたよね。
そうですね、
研修しながら作っていくっていうような感じだったんで、
はい、
うん、だから今回はまずはそれを作ってっていうことと、会場の雰囲気もこっちももう一回見直してとか、うん、いうようなことですよね。
はい、うん、すごい、そうですね、以前よりも細かなご指導いただいたり、まあ、チェックいただけてるので、
うんうんうん、
前は本当にトークスクリプト作って、もう個人的には本当作ってやりつつだけど、なんかそこまで、今回は本当に例の仕方だったりとか、
うん、
本当間の取り方だったりとか、うん、なんかその本当に細かいところまでご指導いただいた上で、しかもチェックもいただいてるので、なんか全然こう吸収率も違うのかなと思いますし、
うん、
以前はなんか自分だけのためっていうのが結構大きかったんですけども、今回はその学んだ上で部下にそれを指導しないといけないっていう、
あ、それもあるよ、
その立場でもある
ところがかなり大きかったのかなっていうのはあります。その真面目にやらないと。
いや、だからうちもね、やっぱり最初は少人数で6人ぐらいでやっててんけど、要望が多いから、やっぱり20人、30人とか100人とかね。
ありましたね、その
。うん。で、やっぱりそうじゃいかんな、という、こう、分かり方も弱いし、やっぱこう、ちょっとやっぱこぼれちゃうっていうかね、マスターしきれないみたいなとこ当然あるんだよね。だからもう今6人まで。みたいなことに絞ってやってるっていうのは事実ですよね。
うん。
講演とは別にね、そういうようなことでやってるっていうことですね。うん。
実際に受けられてみて、営業に対する認識とか変わったりするもんなんですか？
そうですね。やっぱ認識も変わりましたし、なんかいろんな細かい行動とか動きも変わったんですけど、認識としては、やっぱり以前はなんか、本当はいけないですけど、やっぱ喜んでもらいたい気持ちと合わせて、やっぱりこうなんとかご制約に結びつけないといけないっていう、
そうですよね、
責任とかまた気持ちもやっぱり強かったのが本音ですけど、やっぱりそこがまあやっぱりこう大きく変わったところが、なんだろう、お客様のやっぱり現状を知った上でこうアドバイスしていくアドバイザーみたいな気持ちで入っているので。
うんうん
うん、お客様が絶対ここじゃないといけないというよりかは、もうどういうふうにされたいのかとか伺いながら、まあ、ここだったらこういうふうにできますよっていう中でご案内していくので、なんかこう全然こう気持ちの持ちようが違うというか、楽さも違います。
言ってるだけでそうですよね。どこかやっぱりクロージングやというこの状態と、
はい、
本当にお役立ちのもとに、もう最悪本当にその方のためだったら、あの他とかがいいんじゃないですかっていう前提で付き合ってるのに、
はい、
結果的に数字はさっきの話になるんですもんね。
そうなんです
よ、不思議ですね。
いや、それで感動のお話がね、いろいろあるんですよ。
おうほ
う
ほ
う。本当にご案内の中でチャペルでもう大泣きされたりね、感極まってね、もうそんなお話いっぱい出てきたんですよ。そういうちょっと事例を柴田さんなんかね、一つ二つ、うん、
そうですね、やっぱそういう変化があるからこそ、なんかすごく取り組みがいがあるなっていうふうに結構割と序盤で感じたのも、まあ、本当に大きなきっかけかなと思うんですが、
うん、
まあ、私個人もそうですし、そのプランナーたちも、その、まあ、本当に冒頭は例えばその好意を持って質問して共感してみたいなところもあれば、まあ、一番最初にこう愛、あなたを愛してますって始めるんだよとか、そういったところもから始めたんですけども、そのさっきの本当に教会のトークスクリプトを、まあ、心を込めて感情を込めて話しすることで、まあ、その親御様、前はチャペルを見てくださいだったのが、 今はこうチャペルにいらっしゃる親御様をご想像いただいて、まあ、そこに向けての、まあ、どんなお声かけたいですかとか、そういったお話をすることで、なんかやっぱお客様もチャペルを見てるというよりかは、そのご結婚式、ご自身のご結婚式をよりイメージしていただけてるのかなと思うんですけど、やっぱりこう感動して涙を流されていたりとか、
その質問のイメージしただけでそれを想像してその場で涙が出たりっていうのを、こういうプロセスでそういうことが起きていくってことですか？
そうですね。まあ、以前もひょっとしたらわーって思っていただけてる、想像いただく前に多分どうですかとか、
あの
結構こうですよとか、
間をね、埋めちゃうん
ですけど、そうですね。まあ、間をしっかりみんな取るようになったりとか、今は感じてくださってるなとか、まあ、いかが、どう感じられますかっていう、まあ、考えていただけて、でお客様が言葉を発していただくまでをしっかりとこう待っていたりとか、そういうような変化みたいなところはあるかなと。
だからもう楽しくなってきますよね、ご案内が。
いやー、むちゃくちゃ嬉しいですね。
ねえ、
今のは本音が聞こえたって感じの心からの声でしたね。
そうですね、やっぱりいいですね。お客様の表情もやっぱ全然違いますしね。前の
そういう人に結婚式の営業をしてほしかったなって思いますよね。
思う、俺も思う。
誰もがこれ聞いたら思いません？
ほんま淡白やったもん、俺は。
そうですよね。
ねえ。何時から何時で、早く終わ、ここは時間通り終わってくださいとかね。そんな話ばっかりですよ。
あれもこれもつけてね、花火ドーンみたいな。いらないわ。ありましたけど。そういうことですか？いや。
そうですね。確かに以前は最後に困って費用で何とかとかもありましたけど、最近はもう、お客様がすごいこう、テンションが上がっていただけてて、もうここがっていう雰囲気も出てるので、前は終盤になってどうですか？まあ、テストクロージングやクロージングをしていくんですけど、最近はもうすごくいいのが感じられるので、前よりも1段階、2段階早いタイミングの館内案内とかの時に、まあ、少しこう、クロージング、テストクロージングをしていくと、お客様の方も、あ、なんかもうここで良さそうだよね、とか、まあ、ありがたいですけど、柴田さんがとか、プランナーがとか、まあ、全体のチームとしても、なんかやっぱり他の式場さんと違って、全員が、私たちのことを考えてくれてるっていうお言葉をいただきながら、なんかここでも良さそうかもっていただいた上で戻っていくので、なんかドキドキ不安に思いながら席に戻るのではなくて、なんかあ、もうすごいむちゃくちゃいいと思ってくださってるんだって確信を得た上で戻っていけるので、
いや、なんか
そのあたりは結構違いますかね。
今そういう意味で言うと、バーベナさんチームは、そういう方々がみんな控えながら、我々の結婚をコーディネートしてくださるっていう環境があるわけですよね。
そうですね。はい。
地域の皆様はね、ぜひ一度式場に、今日は営業の場所ないですよ。絶対受けた方がいいですよね、考えるなら。
いやー、うん、本当にそう思うよね。
いやー、よね。
はい、喜んでいただけてる。
そういう式場が全国に増えてほしいですね。
そう。
本当に心から思いますね。まあ、ということで、青木先生、そろそろお時間も、
はい。
続いてまいりまし
ょう。なんか柴田さん、これを聞いてる方々に、なんか、
そうですね。
また営業、なんかやってみての感想とか、ありますか？
そうですね。個人的にはもちろんなんですけども、なんかやっぱプランナーの成長がすごく大きいというか、お客様、まあ、愛を持ってって、恋を持って接客してる中で、やっぱお客様から以前、プランナーが言われたんですけど、そのプランナーさんって、もしかして私のこと好きですか？私もプランナーさんのこと好きですって、言葉をかけていただいて、
マジで
気になったことがあったんですけど、私も言われたことなくて、そんなこと。素晴らしいな、っていうふうに思って、はい。
そんな仕事がしたいですね。
できてる、もう。できてるんですよ、すごいよね。
いや、ということでね、今日は一旦終わりたいと思いますけれども、まだ5ヶ月でこんなですからね、これからのご活躍本当に楽しみですっていう、会社としてのね、ご活躍が楽しみなんですが、次回はまた引き続きゲストをお招きしてやっていきたいと思いますので、そちらの方も合わせて楽しんでいただけたらと思います。ということで、柴田さん、 今日はゲストをご出演いただきましてありがとうございました。青木先生、柴田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。柴田さん、感謝いたします。はい、
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。